応援貢献、夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろ、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、ローランドミュージックスクールサテライトセンタームジークアミュゼ代表で講師でもあります植本聖子さんご登場です。今年の1月に植本先生の生徒さんの発表会で司会をさせていただきました。その時に素敵な先生ということをすごく思っていまして、今回このようにお話できたらなと思ってゲスト出演をしていただきました。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はゲストさんをお呼びしております。ローランドミュージックスクールサテライトセンタームジークアミューゼ代表、そして講師でもあります植本聖子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。はい、植本先生とはですね、今年の1月に植本先生のお弟子さんの発表会で私が司会を、務めました。本当にあの機会すごく私には勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
すごいお弟子さんたくさんいて私はびっくりしたんですけれど、今日そのね、先生の、個人的なというか、発表会の時はね、もちろん先生を見て、はい、あ、こういう素敵な先生なんだなって思ったんですけれど、はい、そこからさらにちょっと深掘りしたくなっちゃって、先生すごい素敵な、方だったので、それでちょっときちっとね、お話ししてみたいなと思ってお声掛けさせていただきました、はい、ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます、
は
い、
早速先生にいろいろお聞きしたいんですけれど、鍵盤楽器、
はい、
一番最初はピアノですか、はい、出会われたのは、はい、
時代としては、うん、オルガンだったかな、
はいはい、
電気オルガン、はい、ちょっと名前は忘れましたけども、うんうん、まあ、そこから、うんうん、そしてピアノ、間もなくピアノがうちにありました、う
んうん、なるほど、はい、私も今電子 そのオルガンと聞いて、行っていた小学校 の音楽室はみん なんか机の代わりなんかオルガンが並んでたような、
うん、
オルガンの方が先ですかね、ピアノよりなんか。
そうですね、うん、思えば、
うんうんうん、はい、それでお家にもピアノが
ピアノがありました。
あったということは、お父さんかお母さんがピアノさ
ではなくて譲り受けたピアノだったと思いますね、当時は。
なるほど、
は
い、なるほど、
まあ、割と高価なものだったので、うんうん、少なかった。
まだそうですよね、うんうんうん、きっと先生の若い頃っていうか、うん、はまだそんなにこうピアノが各家庭にあるっていう感じではなかった。
そうですね、
そういえば多分そうじゃないかなと思って、はい、うん、その中でピアノに出会われて、
はい、
実際弾いてみて なんかどんな感じしました、
う
ん、
私の場合は母が厳しくて、
うん、
毎日毎日毎日毎日、うん、某メーカーの、うん、グループレッスンに、う
んうん、名前言っちゃって大丈夫です
か。そうですか、はい、山音楽教室で、うんうん、グループレッスンを終えて家に戻ると、うん、超音からソルフェージュも厳しかったですね、うん、練習も毎日必ずついて、うん、
はい、お母さんはピアノ弾かれて
弾けませんね。
あ、もうなんか娘に託すみたいな
そうですね、田舎ででした母は。だからそう都会的なことをさせたかったのでしょうか。
お母さんはちなみにどちら出身ですか。
北海道の旭川市のもっとあの田舎ですね。はい、富川郡。あ、
そうなんだ。で、そこで植本先生も生まれ育った。
私は、母と父が結婚して札幌市
で、
はい、生まれてますから。
あ、そうなんだ。
そんな母の、スパルタがずっと続きました、
うん本当ですか。なんかこう、なんでそんなに厳しいのとか、もうやめたいとか思いませんでした。
うそうでしたけれどもね、あの従順でしたね。母が厳しかったから。
なるほど、はい、植本先生はご兄弟は
一人ですね。
あ、そうか、はい、じゃあもうお母さんの愛情はもう 100% みたいな。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあそこのピアノから始まって、で電子オルガンはその後。
そうですね、うん、通っていた先生のお宅にエレクトーンというのが登場した、う
ん
う
ん、ヤマハはエレクトーンですね、
はい、それはそれは素敵で、はい、足も使うし、いろんな音が出るし、
はい、
まあ、そんなんでね、もう世の中も流行りました。とても流行りました。
うん、
たくさんの人がそれを購入しました。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうですね。そのやり方が良かったかどうか分かりませんけれども、
うんうん、
今となってはね、
うん、
とても人口が減りましたね。
ああ、そうですか、はい、昔の方が多かった。
多かったですね。
なるほど。
生徒を教えきれない、スクールでもね、
入りこうスクールが満帆で入れないみたいな。
そうですね、
感じもあったのかな。
ああ、ブライダルプレイヤーっていうのも育成しましたし、
はいはい、ああ、なるほど。
そうですね。あ、カラオケ、
うんうん、
カラオケの前身ですね。
ああ、伴奏できますもんね、
はい、お客様にの歌に合わせる、
うん、合わせて弾く、
そういう時でしたね。
ああ、なるほど。
それがエレクトーンはね、うんうん、バンドのことができるから、は
い、何でも音が作れるってことですもんね、うんうん、ドラムみたいなああいう打楽器系もできるし、ドレミファがある音階の楽器の音も出せるし。
そうですね、
一人で全てこう、まあ、カラオケ、うん、今でいうカラオケの伴奏みたいなことが一人でできるってことですよね。
そうですね。その時にコードというのを覚えないわけにはいかなかったので。
そうですね、コードね、
覚えたて。
じゃあそのヤマハの音楽教室に通いながらそういうものに触れて。
そうですね、
育ったって感じですかね。
まあ、ピアノは個人の先生の、うんうん、まあ、そういう母でしたから、
うんうん、
個人の先生の、うんうん、まあ、厳しいレベルの高いと言われているところに生かされました、
うんうん、なるほど。じゃあその、個人の先生のピアノの演奏、まあ、ピアノのレッスンと、うん、そういうコードを習う、自分で音を作る、その電子ピアノのそのエレクトーンの世界と両方並行して。
そうですね、まあ、後半はエレクトーンが、うん、多くなったんですけど、なぜかというと仕事も増えました、う
ん、
デモ演奏というので、楽器、キーボードの楽器紹介など全道行きましたね、うんうん、いろんなところに。
本当ですか。
それで、はい、いろんな曲を弾いて、
うんうん、こういうことができるよっていうのの。
そうですね、
デモ演奏、
そういうとても今じゃ考えられない華やかな時代でした。
なるほど。
お仕事もとてもあった。音楽教室、
ね、
教師以外のお仕事もありました、
はい、あのいただいた資料によると、はい、若い頃はデパートやスーパーで演奏しましたって、
はい、
で子供たちがこれ弾いてって集まるってい こうすごいこう絵に浮かぶんですけど、今まあ確かにあんまりこういうとことがない、触れる機会が少ないです
ね。
そうか。でその後はホテルやブライダルでもパーティーの演奏、はい、まあ、依頼が結構その時代
多かったですね。
ですよね。そうですか。でそういう経験を積まれて、まあ、今度はご自身が先生となられますよね、
はい、そうですね、最初のスタートは北海道の、うん、まあちこちの市の特約店に出向いて、
うんうんうん、
そこの生徒さんを教える、はい、そこから始まって、うんうん、だんだん近くなりましたね。そして現在自宅にというふうにね、うんうん、はい、
ご自宅でピアノもその電子オルガン、ピアノの方も教えていらっしゃる。
そうですね、
はい、ということはお家に両方あるってことですよね。
そうですね、ピアノ、まあ 普通でしょうけどピアノは2台あります、電子オルガンあります、電子ピアノあります。なんだかんだとマニアチックには置いてないですけれども、
いやでもでも結構なもうそのそれでも3台あるわけですよね。
そうですね、
少なくてもすごいな。ちょっと一回先生のレッスンを見てみたいと思いました。もう時間あったらぜひ見させていただきたいです、はい、でそこで先生は、先生になるための指導っていうのもされてて、
はいはい
ね、まあ普通にね、うん、生徒さんに教えるっていうこともされてると思うんですけど、うん、そういう、まあ、先生の卵の皆様たちをこう教えるのには、うん、大体、まあ、いろんなカリキュラーもあると思うんですけど、はいはい、大体何年ぐらいでその一人前というかこう先生にさせるっていうんですかね、
うん、
どれぐらい期間がかかるものなんですか。
私はローランドミュージックスクールで の,、うん、講師なので、
はいはい、
まあ、そのカリキュラムとは、うん、そうですね、まあ、教師講師になれる資質、
うんうん、
技量のある方なので、
うんうん、
まあ半年1年でなりますね。
あ、それぐらい、はい、ああ そ, う
そうですね。
私もっとなんか3年ぐらいかかるのかと思ったけど、
まあ、そんなこともないですね。もう技術はある程度
ある人たちに教える、うん、ということだから、
うん、あそうですね、はいはい、
なるほどなるほど。
で教室を開設していただくと。
あ、なるほど、そこまで持っていくんだ、
う
ん、
そうですね、
教室が持てるというか開設できるもの、はい、
うん、そうですね、
そういうものをこのミュージムズイクアミューゼでこうサポートするみたいな。
そうですね。
なるほど、はい、じゃあそういう方々のサポートもしつつ生徒さんも教え、
はい、
もう朝から晩まで音楽漬けみたいな毎日じゃないですか。
そうですね、そうなってますね。いつまでできるのかしらと思いながら、
でも私からしたらもう夢のような話です。もうね、まだ自分は子供もいるし、ね、うん、そちらの方でどうしても時間かかるので、いやもう朝から晩まで音楽のことを頭いっぱいにして暮らしたいっていうのが私の今の夢なんですけど。
そうでしょうか。あ、はい、そうですね、はいはい、おかげさまで幸せに、幸せにというか、まあ、ちょっと忙しいですね。コンサート数も増やしているので。
そうかそうか、
それが一番自分を苦しめているかもしれません、
う
ん
う
ん、
いやでも好きなことを やれるっていうその幸せなこう先生の姿はすごく羨ましいです。
うん、ありがとうございます。
本当に。じゃあここで、
はい、
上本先生から事前にねいただいた楽曲をちょっと皆さんにお聞き していただきたいんですけれど、先生の、はい、教え子さんですね、
はい、
丸尾宗司君の演奏、はい、トロイメライなんですけれど、小学1年生、
はい、
うん、私びっくりしまし、せかね、いただいたその動画を見た時に、あ、体のちっちゃい子なので、うん、あ、まだ小学校低学年だなとは思ったんですけど、はいはい、聞いた内容がこんなに上手なのと思ってちょっと驚いたので、皆さんにぜひ聞いていただきたいと思います。はい、丸尾宗司君の演奏でトロイメライです。皆さんお聞きください。
Thank you.
はい、お聞きいただきました。丸尾掃除くんのトロイ未来でした。いや、小さい子たちってまだ演奏が結構カクカクじゃないですかそれが全くなくて、
そうですね、
流れるような音作りっていうか、これもなんか天性のものですか。
そうですね、そこは
そうなんだ。
もっとふわっと溜めて、うんうん、このぐらいで、うん、最後のソロの部分が、
はい、
そうですよね、
めっちゃ綺麗だった、
うん、そのぐらいで作りますね。得意みたいですね、彼はね。
すごいと思って、うん、もうこれはもちろん先生のご指導もあるんだけども、その彼が持ってるもの、
うん、
わ、素晴らしいものがあるなと思って、
はい、思いますね。
今後ものすごく楽しみじゃないですか。
そうですね、はい、
ですよね。
まだまだでも6歳でも小さいので、まだまだベイビーですけどね、うん、
ですよね、
うん、素晴らしい感性の、
うん、私もそう思いました、うん、素敵な演奏でした、はい、丸尾くんにありがとうと伝えてください、
はい、伝えます、はい、
それじゃあここでちょっと休憩を挟んで後半に参りたいと思います。オーケストラでつながろう後半へ参りたいと思います。今日はローランドミュージックスクールサテライトセンタームジークアミュゼ代表で講師の上本聖子さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします、はい、
前半の最後で丸尾掃除くんの素晴らしい演奏を聞いていただいたのですが、
はい、
このようなね、電子の音と生音がこう重なるというのが私には非常に新鮮だったんですよね、
はい、
もう生音だけの世界でいろいろやってきたの で、はい、うん、でそういうものが重なったあの発表会をね、この間1月にさせて、はい、見させていただいて、自分は、ね、司会をして、
はい、
まあ、自分もね、トランペットを吹かせていただいて、非常に貴重な機会だったんですけど、すごくみんながこう楽しそうだったのが印象的で、正直どういう音色になるのかな、お話を聞いた時に、去年もさせていただいて、一番最初の時にそういう経験がないので、そういう電子の音と生音が重なったらどうなるんだろうなと思いながら聞いてたんですけど、すごくなんて言うんですかね、その世界がたった一人なんだけども、こう聞こえてくる音にまず合わせなきゃいけないじゃないですか、はい、なので一人の世界が一人じゃないみたいな、
うんうんうん、
でこう常に自分の音も聞くんだけども、そうやって聞こえる電子の音もなんて言うんですか、奏者は見えてないかもしれないけれど、うん、こう一緒にやるっていう、こう気持ちがもう一人でアンサンブルができるみたいな。
そうですね、うん、
そこは結構強みかと思ったんですけど、
各メーカー、ヤマハ、ローランド、それから、うんうん、今は亡くなりましたビクター、うん、カワイなど、はいはい、こういう試みはしてると思うんですけれども、
うんうんうん、
ミュージックデータというのをかけながらレッスンを行うというのがされてると思うんですけれども、
うんうん、
割にローランドはそういう、うん、いろんな機材も販売しているので、
うんうんうん、
そのせいもあるかもしれませんね、所属の我々が、
うんうんうん、
それを取り入れるというのにはね、うん、抵抗がなく、そういう、うん、それからイベントもローランドは多いんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、うんうんうん、企画してるということから、
うんうん、
はい、慣れてきましたね、この程度というのがね。
なるほどなるほど、うん、すごく良かったっていうか、うん、耳が育つんじゃないかと思ったんですよね。一人でやって、ね、もちろん一人の音を聞くのもそれが悪いとかいいとかじゃなくて、うん、他の音も一緒になって聞くっていう、その意識の向け方が、やっぱり一人で完全に一人の音を聞くよりは、
はい、そうですね、
耳の使い方がすごく、うん、訓練されるというか、いろんな音をこうキャッチしようっていう、その耳を育てるには
そうですね、
いいなと思って聞かせていただいたんですけど、
レッスンでも役に立ちますね。
あ、やっぱそうですか。
はい、検閲レッスンだけになってしまったらこちらも受ける生徒も辛いわけですけど、
うんうん、
でミュージックデータが引っ張ってくれるちょっとだけね合わせようとか、
あ、なるほど、
そうするとテンポも安定するし練習する意欲も湧く
し、
はい、私たち教師の味方ではありましたね、うん、スタートの時はね。
あ、はい、なるほど、うん、何か私もあの日頃中高生を、うん、あのオーケストラ部としてね、はい、いろいろこう教えてるんだけども、はい、やっぱりそういうテンポ感だったり音程感だったり、はい、うん、あのどうやったら育つんだろうみたいな壁に何年もぶち当たってたんですけれど、うん、やっぱりこう合わせるっていう心がまずこう誰かと一緒にやるんだっていう、うん、そこに意識がないと、
はいはい、
こうアンサンブルって成り立たないと思うんですよね、
うん、
でそれがあなんか電子で音が出てくると、
はいはい、
嫌でもね聞こえてくるし、うん、やらなきゃってその引っ張ってってくれるって今お話ありましたけど、うん、そういう点でも非常にいい、
うん、
こうものが作れていくんだなっていうのを1月のその発表会の時とかにすごい思って、私もなんかミュージックデータとやってみたいな今度と思いながら、あのミュージックデータは先生方が作られるんですか？
まあコンピューターミュージックっていう資格も、まあローランドミュージック、うんうん、ミュージックスクールがいろんな資格を、うん、まあ、メーカーとして出したんですけど、コンピューターミュージックもまあ割にみんな、うん、勉強してるので、うん、作れば作れますけれど、
うん、
やっぱりあの時のデータは、うん、大気町にいる芦澤さんっていう人が割と作ってますね、
うん、
チャンネル数がすごく多いんですね。彼女はそういう会社で働いてもいたので、
うん、あ、なるほど、
ちょっと我々が作るような、
うんうん、
ストリングス、うんうん、ベース、ピアノっていうような、うんうん、トラック数の数じゃ全然、
うんうんうん、
重厚感も出ないし、はい、割と専任でその大気町の人が楽しんで作ってくれます、
はい、
仕事としてではないですね。
なるほど、うんうん、なんか聞いた時にもうワクワクするような音だったんですよね、うん、で私ちょっと舐めてかかってたところがあって、電子音だからきっと限界があるとかね、ちょっと思ってたんです。生身の人間が弾いてないから、うん、絶対生身の人間の音には劣るだろうって、うん、ちょっと舐めてかかってた部分があったんですけど、いやいや違う、これは両方のそういう電子の音と人間がこう醸し出すね、演奏する音と両方が相まって、うん、こういう世界観できるんだと思って、
うん、
そこがまず驚いたんですよね。そうですね、じゃあやっぱりそのワクワクして音を作ってくださってるんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、プロと言っていいぐらいの人が、うん、音源を作ってくれるので、
はい、やっぱり
そこがありがたいところですね。
そうなんですね、私すごい新たななんか扉が開いたと思って、うん、全然知らない分野だったのですごい楽しかったんですよね。
やる気をなくす中高生、うん、まあ、ピアノを習ってる子たちにはとてもいい、うん、友達っていうんでしょうかね。
本当に本当に、
ね、
一人で30分練習するその内容がガラッて変わるんじゃないかと思って、
う
ん、
そうですね、はいはいはい、
いや、うん、ぜひぜひなんかこう、はい、一人でもね多くの人にそういう楽しさを味わっていただきたいと思います。そうですね、うん、はいはい、そして今後の先生の演奏会だったり発表会だったりいろいろありますね。まず4月12日日曜日、
はい、
ピアノコンサート、大通り西6丁目ザ・ルーテルホール、
はい、
3部制、3部制なんですか。
そうなんですよね。
12時、15時、うん、16時半、
はい、
出演は3歳から23歳までの生徒さん。
そうですね、はい、
すごい3部制なんですね。
そうですね、25人ぐらいで打ち切るので一般的なピアノの先生は全員の方をね、
うんうん、
一度50人なら50人なさると思うんですけど、
はい、
絶対に全員の曲を聴かせたい、
うんうんうんうん、
絶対に出したくないホールから、うんうん、
はあはあ、
まあ、そういうことから20数名ぐらいで一回切ります、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。
そしてさようならまた来年ねっていうことでお開きにして、うんうん、というのはまあ私の考えですけど、
なるほど、
絶対に出さないっていうのが一番の狙いですね。聞かせる、出さない、父母も子供も、
うんうんうんうん、そうですか。 一応これは、はい、入場無料ですね。
無料ですね、はい、
はい。で15時の会にはゲストピアニストさんもいらっしゃる。
そうですね、
すごい盛りだくさんです、はい。でその次、うん、8月30日、はい、ジュニアサマーコンサート、
はい、これはあの今話が出たミュージックデータを使って、うんうん、7歳以下、
7歳以下、
はい、まあ、以下の方が2歳3歳4歳っていう、うん、まあ、その辺がターゲットですね、私の中で。
なるほど、はい、元気いっぱいの舞台、うん、はい、いやこれもなんか一回見てみたいです、はい、次11月15日日曜日、はい、ローランドミュージック、あ、ピアノミュージックフェスティバル、
はい
はい、ザ・ルーテルホールで録画演奏会。
そうなんですね、
録画をするんですね。
そうですね、あの演奏を録画する、まあ一般の方ご覧になったら発表会に見えると思うんですけどね、うんうん、ど録画してます、
はいはい。そして12月13日日曜日クリスマスパーティー&音楽のひととき、そして2027年ですね、来年ですね、はい、1月10日アンサンブルコンサート&マイジュエルサウンド、これは私がまた司会として頑張るやつですね、
はいはい、お願いします。
先生
素晴らしい司会ありがとうございました。
いえいえとんでもないです、はい、次回も非常に楽しみにしております、
はい、私も楽しみに。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、はい、
先生、はい、そろそろお時間となりました、はい、先生締めのお言葉一言何かあったら。
そうですね、はい、本当に次のイベントのことを考えてる、うんうん、そしてそれが終わる前ぐらいにその次のを考えている、うん、そんなところで、うんうん、本番の時は、うん、あの一番幸せな気分なのは私だろうきっと、うん、といつも思いますね。
なるほど。
でも半分次のこと考えているそんな1年が、うんうんうん、あの続きますね、はい、それで自分の人生はいいのかなと思います、
うんうん、
は
い、いやすごい私にとってはもう本当に憧れの存在というかそうなりたいなっていう先生なのでこれからもぜひぜひ頑張ってください、
はいはい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
今日はローランドミュージックスクールサテライトセンタームジークアムゼ代表で講師でもあります上本聖子さんにお越しいただきました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。心の扉開く